神戸新聞オンラインの時間となりました。神戸新聞北摂総局から今日も総局長の入江さんお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
はい、どうもこんにちは。
いい季節になりましたね。
そうですね。
今日はお車で、それとも
今日は電車なんですけども、
ということは景色いかがでしたか。
うちの総局からね、はい、向こう側の桜が見えるんですね。
そうですね、
もうすごくね、
いい場所ですね。
ほぼ満開になってましてね。
満開ですか、そうですか。
で、結構散歩をされてる方がね、結構いらっしゃって、
待ちに待ったね、桜が咲いてくれましたからね、
大変いい季節になりましたね。
そうですね。そして土曜日日曜日、はい、イベントもありましたし、
ありましたですね、
はい、もうあちらこちらで本当に今一番綺麗な時じゃないですかね。
そうですね、なんか散歩が本当気持ちが良さそうでね、こう羨ましい感じがしましたけれども
ちょっと風が冷たくないですか。
それは多少ね、ありますね、
はい、
確かにね、お昼間、日中はね、なかなかいいんでしょうけども、日向はいいんですけど、日陰がね、まだちょっと風があったら寒い感じがするかもしれませんね。
ついつい桜って言ったら、もうあったかいと思って薄着をしたくなりますけど、ここでちょっと薄着をしてしまってしまったなるので体調管理ね、しっかりしないといけませんね。
ね、
では早速今日の話題の、新聞ご紹介していきます。今日は3月22日の火曜日にピックアップされました、子どもと自然と交流の歩みに巻くという NPO 法人キッピーフレンズの記事についてご紹介いただきます。ではリード部分ご紹介していきます、はい、有馬富士自然学習センター福島にあります管理運営を長年担った NPO 法人キッピーフレンズが3月の末で解散します。来館する子どもらとの交流を通して自然との触れ合いや考える楽しさを伝えてきました。メンバーたちは所有していた昔遊び道具を市に送り、サンダの子どもたちに役立ててほしいと話しました。北記者の内容をご紹介いただきます。では記事全体の概要をご紹介ください、
はい、サンダにはですね、サンダの自然な、身近な自然をですね、体験体感できる施設として、はい、有馬富士自然学習センターっていうのがね、あるんですけども、
そうですね、
ここをですね、長年管理、いろんなイベントをね、はい、やってこられた NPO 法人のキッピーフレンズがですね、はい、この3月末でですね、解散しました。
うん、ね、そうなんですね。
はい、そういうお話なんですけれども、はい、このキッピーフレンズというのはですね、もともと有馬公園のですね、これ開園翌年の2002年にですね、はい、できた、そういう団体なんですけれども、もともと開園前からですね、ボランティアグループとしてですね、はい、サンダーバードっていうね、そういうメンバーさんたちでですね、立ち上げたものだというふうに言われてます。
そうなんですね。
で、2006年にですね、はい、法人 NPO 法人をですね、取得されて、はい、で活動内容としてはですね、自然観察の案内であるとか、あるいはですね、展示ガイドで、小学生のですね、環境学習、この指導に当たってるっていうね、
はい、
非常にこう幅広いですね、
そうですね、
活動を、ね、されてましたということでして、はい、で翌年ですね、そういうこれまでの活動がですね、評価されて指定管理者となったんですね。
そうなんですね、
はい、当時はこういう市民グループがですね、こう指定管理者っていうのは珍しいことだったようで、
はい、
こういうことはですね、先進的な事例となって、そういう市民グループがですね、そういうものを管理していくっていうのを、非常にこう期待されたですね、そういう、グループでありまして、あ、
はい、
でメンバーさんというのもですね、定年退職された人が中心なのでして、これまでね、いろいろ、企業で活動された方とかですね、その社会で活動された方がですね、退職された後ですね、こういう、なんていうか、子どもたちとの接触っていうのをね、交流っていうのを深めてこられたっていう、そういう団体でして、里山のね、そう散策であるとか、
はい、
あるいは折り紙とかですね、木工という、みんな得意分野がね、あるようで、
はい、
そういうことを活かしながらですね、企画を、催しを企画してきたと、そういうことですね。
とってもね、企画された内容よくご紹介しましたけど、ユニークで、子どもさん方の心をくすぐるね、工夫されたものをいろいろされていらっしゃいましたね。
だいぶだからこう本当アイデアがたっぷりだというね。
そうな気がしますね、
はい、これ記事の中にもあるんですけども、はい、大きなシャボン玉作りとかね、あるいは木工ということで、大きなシャボン玉作りっていうのはですね、はい、中に人が入っても割れないような、ね、
すごい
そんなものをこう作られたようで
子どもさんにとっては夢のようなことですよね。
まあ、レインコートを着てね、ゴーグルをつけた子どもたちが、まあ、その中入ってね、遊ぶという、まあ、そういうこともやったようでして、
はい、
あるいはですね、木工細工ですね、
はい、
まあ、これというのもやられる方もいらっしゃって、枝とか木の実を使ってね、人形とかキーホルダー作ったりとか、
そう
ね、というようなことをね、で先ほどね、言われたようにアイデアというか作るものを自分たちから決めてもらうとかね、
は
い、
うん、
だから、まあ、まあ言ってみたら誰かが作れというんじゃなくて、作りたいものを作りましょうと、というようなですね、まあ、子どものこう発想というかですね、実践を生かしたですね、そういう、まあ、活動もされていたということで、
ね、以前もちょっとね取材に寄せてもらったら、
はい、
家ではなかなか使わない道具を、持ってらっしゃったので、その使い方も教わりながら、本来なら危ないからってなかなかこうさせてもらえないこともそばにベテランがついてらっしゃるので自分でするっていう、そのこう達成感もものすごく子どもさんたち感じられたみたいですね。
今ね、学校でもなかなかね、そういう活動がねしにくいんじゃないかと思うんですし、また家族でね、おじいちゃんとお孫さんがっていうのもなかなか
ね
多分少なくなってきてるのかなと思うんですけども、まあ、そういう活動をねされてるようでして、やっぱ毎週やっぱ土日が非常に大忙しいっていうね、多分イベントがですね、
はい、
すごくねあったんじゃないかと思うんですけども、
そうです、ね、
まあ、年間300件ほどのねイベントを手掛けたっていうことですから、
すごいですね、
これほぼね土日ね、毎土日はあるんかなという、
そうですね、1年で土曜日は52回、
はい、
で日曜日も同じく52回と、それで104回、
はい、
それの倍以上のイベントを考えてらっしゃるっていうことですから、はい、すごいですよね、
考えたらすごいですねで、まあ、この人たちもですね、やっぱり子どもたちに寄り添うということで、
はい、
こうニックネーム
ね、あー、そうそうそうそう、
ね、呼ばれてるようでね、こういうの書いてますけど、たけちゃんとかね、かずちゃんとかっていう、お互いにこうニックネームで呼ぶ、まあ、これもね、非常に子どもたちにもやっぱり親しみがね、湧いてくると思うんですけども、
そうですね、全然違うでしょうね、確かにね、
まあ、そういう活動を続けてきたんですけども、はい、やっぱりこういうのは、まあ、時代も流れもあってですね、2019年度からはやっぱ指定管理も変更になったということでね、
はい、
それからやっぱりコロナの影響がやっぱあるんですね、
やっぱりそうでした、ここにもありましたか、
まあ、いろいろ指定管理とかは、ね、変わってしまったんですけども、あ、
はい、
まあ、行事運営なんかで、ね、引き続きはお手伝いをするというようなことを考えておったんですけども、やっぱりなかなかコロナでね、出ていけない、まあ、交流もできないということでね、やはりメンバーの皆さんもね、中止中止でやっぱり気力がなくなってきたというふうにね、
気力がなくなってきたというのはなかなかね、
来てましてね、
そうなんですね、
やっぱりこれも非常にやっぱり、ね、大変なことでね、
そうですね、だってこう工夫されるためには準備するには、企画をする、そして企画を実施するには準備がいる、
はい、
その段階をしたところでやっぱり今回もできなかったってなったら、
ね、
なかなかね本当にこう折れてしまうんですね、気持ちがね、ま
あ、どこの、ね、団体もいろいろとね、やってる、はい、中心になったイベントがねあるっていうのはやっぱり気持ち的にやっぱりね泣いてくるんですよね、
そうですね、
はい、
メンバーの皆さんはじゃあ先ほどおっしゃったようにその後も何か違うことで活動をされるんですか、
ね、まあね、この、まあ、団体は、まあ、解散してしまうんですけども、
はい、
やはりそのメンバーの有志でね、やっぱりできることをですね、やっていこうということでいろいろ考えていられるようで、まあ、一部のメンバーにはだと思うんですけども、
はい、
やっぱり活動をね続けていかれていきたいというね、いう方向性を持っているようですね。
楽しい企画をされた時のお写真がね出ておりますし、一番上にはちょうどこれは寄贈されるところ
そうですね、それまで一緒に子どもたちと遊んできたね、けん玉とか輪投げなんかをね、
はい、
これを、まあ、はい、市の方に、まあ、今後使ってくださいと、うんうん、いうことで寄贈されたようですけども、まあ、そういう、ね、引き継ぎ式もやったようですね、これは。
でやはりそのメンバーの方々もそれぞれここに関わることでいろんなものを体験されてお気持ちももらわれたんでしょうね。
そうですね、中野小原さんという方が、ね、おっしゃってますけど、
はい、
子どもたちの笑顔に、ね、自分たちも、まあ、元気をもらったっていうね、 いうことを言われてますけども、それとか、まあ、一緒にねこう、まあ、知ったことによってですね、まあ、やっぱりそういう幅が広がっていったとかね、そういうことを皆さんおっしゃってますね。
一番下のお写真はクリスマスツリーを作ろうとしてるのかな、はい、お子さんのその真剣なお顔を、でそれをまたご覧になってらっしゃる保護者の方とかご兄弟のこういう姿っていうのは、まあ、お孫さんが近くにいらっしゃったら、すぐ叶うことですけども、
はい、
なかなかそれも叶わないコロナの時期だったらということもありますね。
いい写真ですね。
そうですね、本当にね、はい、さあそれではポイントはどこにありますでしょうか。
はい、この NPO 法人のですね、キッピーフレンズが20年ね、それ以上かもしれませんけども、ね、まあ、子どもたちと触れ合ってですね、はい、まあ、自然そしてまあ交流してきたことですね、まあ、一緒に今体験することでですね、いろんなことを子どもたちにまあ伝えてこられたというのがこの記事のポイントだと思います。
はい、ありがとうございました。では最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、その小笠原さんもですね、子どもたちの笑顔に、まあ、自分たちも元気をもらったということをお話ししていますけども、本当にね、長い間ですね、お疲れ様だったというふうに思っています。まあ、これまでやってきたノウハウというのはですね、非常にまあ財産になっていると思うので、
そうですよね、
また何らかの形でですね、はい、皆さんに伝えていっていただきたいと思います。本当に、ね、お疲れ様というような言葉を送りたいと思います。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは神戸新聞北摂総局の総局長入江さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神戸新聞オンラインでした。